毎週金曜日の前半にお送りしています音の日記帳、サウンドデザイナーの菅原博之さんです。ようこそ。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
菅原さん、音の日記帳始まってですね、
はい、
私がほとんど無理くりお願いをして
とんでもないです。
ずっと、去年からやっていただいて1年経ちますけど、
はい、
1年やってみてどんな感じでしょうか。はい、
そうですね、このフィールドレコーディングっていうこと自体、子どもの頃から趣味としてやっている中で、それの延長上で仕事としてこうやってやらせていただけるっていうのはすごくありがたいなと思いますし、
いや、そう言っていただくとありがたいんですけど、子供の頃っていうのはどんな形で最初やってたんですか。はい、
ですね、記憶にあるのだと、小学校ぐらいに、テレビゲームをやってまして、うちはテレビゲームがそんなに長い時間できないもんですから、そのできない時間帯、例えば夜寝る時とか、イメージゲームをイメージしたいなっていうのがあったんで、ゲームの音を録音して寝るときにその録音したカセットテープを聞きながら頭の中でゲームを空想してるっていう、多分それが始まり、自分の中でのフィールドレコーディングの始まりだったんですね。
最初の対象は自分家のいわゆるファミコン当時だと。
そうですね、
すごい身近なとこから始まってたんですね。
そうですね、で、その後にその友達集まって普通にガヤガヤ遊んでるところとか、あと外に出て車の音だったり、時々SL とかが走ったりするんで、そういう音を録音したりとか、そういうことをやって遊んでましたね。
じゃあ本格的に何かその、ちゃんとこうフィールドレコーディング、こう野外録音みたいなのをですね、意識して、いろいろあちこち行くようになったっていうのは何歳ぐらいかな。
ですね、それからずっともう高校ぐらいまで、趣味で録音してたんですけど、ただ高校ぐらいになってバンドを組むようになってから一時期、フィールドレコーディングから離れたんですけど、それで、社会人として、音楽を制作する会社に入ったんですけども、その音楽を制作するようになってからまたその今度は音の効果音とか曲を作る一つの素材として効果音のフィールドレコーディングの録音をまたやり始めたっていうのがありますね。
いやーでもね、そうか、バンドの道に行かずにまたこの世界に戻ってきたみたいな。ちなみに全然本題と関係ないんですけど、バンドってどっち系のバンドだったんですか。
バンドはですね、いろいろやってました。パンク系のバンドだったり、ヘビーメタルのバンドだったり、で最終的にテクノ寄りの、バンドというか2人組のユニットみたいな形になって、それをずっとピコピコ打ち込みっていうやつですね。
これなんか一番最初のなんか原点のその小学校時代のなんかこうファミコンの音みたいなのがあって、そういう風になってるんですか。やっぱそうですか。
ゲームミュージックはすごい、未だに好きで聴いてるので、それで、ずっとやってますね。
で1年間ずっとやっていただいてですね、先週の塩釜がちょっと本当に、
神回でしたね。
いやもうびっくりしたんでね、ちょっと聞いてもらいましょうか。
塩釜港の船着き場で面白い音が鳴っていたので、常に持ち歩いているレコーダーで録音してみました。皆さんにはどのように聞こえますか？
いやもう本当ね、これ何回聞いても不思議な感じだし、
うん、
いい感じですね。
ありがとうございます。
弦楽器の練習中の音みたいって、はい、先週ナレーションでおっしゃってたんですけど、うん、本当そういう感じしますね、うん。
いやでも本当なんかこう、これ要するに港で波で、あの桟橋、あの浮き桟橋っていう、こうちょっとね浮いてる構造の桟橋がこうつながってる部分がこう擦れ合、波でこう動いて擦れ合っている音が、こんな音がするんですよね。はあ、
そしてこの時ってこういう音を取るぞって決めていったんじゃなくて、たまたま歩いてて、
そうなんですよ、
音を見つけたんですよね。
そうなんです。あの、まあ、海、まあ、自然がすごい好きで、うん、まあ、海もすごい好きなんで、よくその、まあ、ちょっと休憩したいなとか、ちょっと休みたいなっていう時は海とかに、まあ、ちょっと魚いるかなみたいな感じで覗きに行ったりするんですけど、うんうん、でちょうどその初めて、まあ、この時その塩釜港、この船着き場に行ったんですけど、うん、まあ、その時に一瞬だけ音鳴ったんですね、このギーっていう音が、
うん、
で鳴ったので、あれこれもしかしてずっと待ってたら、なんかちゃんとしたもっといろんな音が鳴るんじゃないかなっていう、ちょっと感じたんですよ、
うん。
まあ、そういうのがあって、もう大体小1時間ぐらいもうずっとレコーディングボタンを押しながらずっと待ってて、まあ、そしたらちょうど風が吹いてきて、ああいう岸も音が鳴って、カモメが鳴いて船がやってきてみたいな、うん、なんかそのすごい自分の中でドラマチックな展開がどんどんどんどん起きてきたんで、うん、あ、これは作品になるかなっていうので、あの、まあ、切り張りしてここの部分を残したんですよね。
へえ、うん。今回の、あ、先週の放送って5分くらいだったと思うんですけど、
はい、
毎回こう録音するときってどのぐらいかけて撮ってるんですか？
あの、まあ、ものにもよるんですけど、だいたい5分ぐらいのものの場合だと短くても1時間以上は撮りますね。
うん。
で、あの、以前にあの泉ヶ岳 の野生の動物の音なんか撮ったときなんかは、 あ、はい、あれはもう本当20時間近くもうずっと録音しっぱなしで、う
ん、あ、それもありましたね、うん。音って泉ヶ岳の音って出ますか？あ、泉ヶ岳の音はちょっと今すぐには出ないでちょっと残念なんですけど、あれもね、あの夜中に、あの、
ね、
なんか多分ね、ツキノワグマかみたいな感じの動物がガーってやってくるっていうのがね、音で
気がついたらそばにいて、
そうなんです
っていう感じ、気配がこうわって急に入ってくるような、
そうだから逃げていく、そう逃げていくときはガサガサガサって音がするのに、うん、はい、近づいてくる音はしないんですよね、
全然しないんですよね。
だから
で自分も、まあ、釣りとかよく好きで、
うんうん、
その近くに行くんですけど、うん、まあ、時々やっぱクマに出会うんですよ。
ああ、
そうするともう全然やっぱ気づかない時にもう目の前にクマがいて、うん、でもこっちも怖くて後ずさりしながら逃げていくんですけど、うん、だからこの録音したポイントっていうのはちょうどそのクマがよく出会うポイントだったんで、まあ、何か仕掛ければいい音が取れるんじゃないかなっていうので撮ってはみたんですけどね、
うんうんうん。普段のそういう出歩く中で、
はい、
ここでこの音取ってみようっていう気づきがあるんですか？
そうですね、まあ、なんかやっぱその実際に音がしてるっていうよりも、なんかその音がしそうな気配だったりとか、うん、なんか建物だったりとか景色だったりとか、まあ、そういうのが目につくところでは撮りたいなっていうふうに思いますよね。
普段ほとんど聞くことのない夜の森林、うん、泉ヶ岳の夜の音を調べるためにマイクを設置してきました。
これです。
あ、これですね、
うんうん、
設置してから約2時間後の夜7時半、何かが現れました。しきりにマイク周辺の匂いを嗅いでいるようです。馬でしょうか。人間の匂いを感じ取ったのか、逃げていくような音が入っています。
いやー、
このような行動が深夜まで
来ましたね、クマ。
いやー、本当にすごいな、これは。
ちょっとゾゾゾってします。
いや、自分でも聞いて、後から聞いて、うん、うわ取れてると思って、
うんうん、
これは普段そのフィールドレコーディングする時って、その自分の頭の中である程度その世界観っていうのを、まあ何でしょう、その絵を描くような感じで、
うん、
ある程度その配置とか世界観みたいなのをその作った上で録音するのが多いんですけど、うん、これの場合はどちらかというとそういうのではなくて、もうドキュメンタリーで何が起こるかわからない、
うん、
でも、まあ、何も撮れないかもしれないけど、ちょっとやっぱり撮ってみたいなっていうのがあったので、
うん、
まあ、結果としていい結果にはなったんで。
なるほどね。音の日記帳で、これ先週なんですけど、
はい、
仙台市のマテタワさんに、
はい、
からメッセージいただきまして、
はい、
大人に貴重、とっても素敵でした。いつも持ち歩いているレコーダー、どのレベルのものであの音が取れるんでしょうか。で、風の音をカットするのはどうやったんでしょうか。履いてた靴を脱いで、あ、靴下を脱いでかぶせたとかで、素人でもあれに近い雰囲気に迫れるのかしらといただきました。
なるほど。
普段その持ち歩いてる、はい、特に塩釜湖の時は、
はい、
ね、たまたま持ってたレコーダーでって。
そうですね、まあ、その時持ってたのはだいたい10万円ぐらいする、うん、ポータブルの、まあ、スマホぐらいの大きさのレコーダーなんですけど。
あ、それでも10万円するやつ持ってんだ。
ただ、まあ、なんて言うでしょう、個人的にはそんなに音の質っていうのは気にしてなくて、
うん、
別にスマホで録音しようがカセットテープで録音しようが、うん、何でもいいかなっていうふうには思ってるんですよ。
今スマホのにも録音 の、はい、ソフトを入れたらもうすぐ録音機になったりしますよね、
はい、
スマートフォンが、
はい、
それも結構、
はい、
いや実は我々もなんか急な時はそれでもう音取っちゃったりするんですけど、はい、意外とちゃんと入りますよね。
そうですね、ちゃんと入りますし、だからその重要なのは、うん、そのどこにポイントを絞って録音するかで、あとはそのさっき言ったようにその全体の世界観みたいな、その頭の中で描いたその世界観っていうのをどういう形で録音できるかっていうところを、その録音する前にイメージして、でそれで録音するようにっていうのは自分ではそういうふうにやってますけれども、
頭の中でそういう この音の世界をこういうふうにしたいとかってこう意識してるのと、
はい、
してないのとで、
はい、
取れ高が違うってこと。
そうですね、だからその音 その音質がいい悪いっていうよりも、別にそのカセットテープだろうとなんだろうと、うんうん、世界観がちゃんと出来上がってれば、
うん、
自分としてはいいかなと思ってるんですよ。
へえ。でもほら、マッテタさんが書いてらっしゃいますけど、
はい、
これ僕らもすごい困るんですけど、風の音とか、
はいはいはい、
そういうのをカットしなきゃいけないじゃないですか、はい、わいい音なんだけど風が強くてボボボボボとかってなってたとか、はい、そういうのはどうしてんですか。
ですね、これの場合はまあ、自作したんですけれども、うん、洗濯カゴあるじゃないですか、あの網目になってる洗濯カゴ、はいはいはいはい、洗濯カゴにの周りに綿をいっぱいくっつけて、はあ、でそれをぐるぐる縛って、でその中にこのレコーダーを置いて蓋を閉めるっていう、
はあ、
でその上に鉄アレを置いて飛ばされないようにしてるっていうやり方をやってますね。
なるほどな、
家庭にあるもので作られたんですね
なかなかやっぱ売ってないんですよね、そういうのって、うん、なので自分で作るしかないんで、
うーん、
なるほど、
意外な工作物が使われてたんですね、うん、へ
ー、じゃあちょっとフィールドレコーディング講座ということで、はい、まあね、身近な音っていうか、その、
はい、
小さい音、例えばその近くでね、
はい、
しっかりこう取らなきゃいけない音の代表として、
はい、
虫の、
はい、
ね、これ音の日常でも紹介しましたけど、コオロギの、鳴いてる音の回がありましたんで、ちょっと聞いてみましょう。
秋も深まり、虫たちの鳴き声もより深みを増しています。仙台市の虫としても知られるスズムシ、自然ではなかなか見つけることが難しくなりましたが、そんなスズムシを飼育している岩切市民センターにお邪魔して鳴き声を録音させていただきました。宮城野のスズムシとして日本の音風景百選にも選ばれている音を少しお楽しみください。
はあ、こういうこう音はやっぱりできるだけもうその虫に、これ市民センターの飼われてるスズムシ、
はい、スズムシと
できるだけ近くに寄せて取る。
ですね、まあ、それも、まあ、近くに寄せるっていうのはまあもちろんなんですけど、うん、その寄せ方もですね、うん、そのものによってやっぱいろいろ違いまして、
うん、
例えばそのスズムシみたいな、うん、まあ、こういう高音がキンキン鳴るような音っていうのはあまり近づけすぎても耳障りな音
振り切れちゃうんですよね、
たりとか、で例えばそのなんだろう、小川のちょろちょろ流れる音を取りたいっていう風になった時に、うんうん、じゃあ実際に耳でちょろちょろ聞こえてくる音を録音してみると、もっとなんかすごい大きな川みたいに聞こえたりしたりするんですよ。なんでそのマイクとその取りたいものの距離関係っていうのはある程度その耳で聞きながら録音してみて、それよりも若干ちょっと遠ざけるっていうのが自分なりの録音のポイントとしてはありますね。
はあ、いやいやいやいやね、だからもう本当になんていうか、それはある程度この素材だったらこのぐらいの距離だなっていうのは何回もやっていく中で掴んでいくっていうのは、多分その勘どころがいろいろあるんでしょうね。はあ、じゃあ続いても自然の音ですけど、今度はこうなんていうかこうその森の中の雰囲気とかがすごくこう分かる、うん、さっきこう世界観っていう話が出ましたけど、はい、これ北海道のセミの鳴いてる音、
エゾハルゼミの鳴く音ですね。
はい、 いやー、これは本当にもう北海道の森の中っていうなんか感じがしますね。
で、まあこれはあくまでその趣味の範囲で撮ったものなんですけれども、うん、その撮った本人だけが分かるシチュエーションみたいなのがやっぱりいろいろあって、この時はその、まあ、もちろんエゾハルゼミをポイントに撮ったんですけれども、ちょうどその近くにブルーメタリックのアゲハチョウみたいな見たことない蝶々がすごい何十匹もいて、でそれがゆっくりひらひらひらひらなんか地面を飛んでるんですよ。でそういう中でこういうセミが鳴いて、もう森のすごい中っていうのがあって、なんか緑とそのブルーメタリックっていうこの音を聞いただけでそういうのがもう一瞬でパンって蘇ってくるっていうのがあって、だからその自分で撮って楽しむっていう方法と人が撮ったものを聞いて楽しむという方法がありますけど、自分が撮った時はやっぱりもう一瞬でその場所にワープできるっていう楽しみがあるので、そういう楽しみ方もありますよね。
ね、じゃあ自分で森の中行って、こうそのね、うん、珍しい蝶の写真とか、うん、まあね、それこそスマートフォンとかって今だったら撮ったりとかし、うん、すると思うんですけど、うん、それと同じように音でもその映像とか、そこの空気とかがバーって蘇るんだ。
そうなんで、まあ、映像、例えば動画を撮れば、うん、もうそれで済む話なんですけど、うん、ただやっぱり動画を撮って音も撮れてそれを見ても、うん、個人的にはちょっと物足りなさがあるんですよね、
うん、音だけの方がなんかこう
想像力がかきたてれるというか、
うん、後で蘇り感がよりこうなんかすごいリアルに蘇ってくるような気はしますね、
うん、
確かに、
うん、そうなんです。それがすごい好きですね、
はあ、
そしてそれは小さい頃にゲームの音を撮ったのと同じですね。
そうですね、うん、だからそれの延長ですよ。
はあ、
う
ん、
さあ、メッセージもいただいて、いますので、ちょっと紹介しながらいきたいと思いますが、このバックに流れる音も、これおすすめの、
そうですね、個人的に
フィールドレコーディングの作品ということですね、はい、ちょっと紹介してください。
クリス・ワトソンっていう、まあ、元キャバレー・ボルテールっていうバンドのメンバーの一人が最近やられてるあのアート活動なんですけど、まあ、それの一曲になりますね。電車の音を録音してそれを音楽的に作っているというものです。
はい、とも言えない不思議な音源を聞きながら、皆さんからいただいた音の日記帳を聞いてのメッセージです。コンスケ・アインシュタインさん、大崎市の62歳の方、人々の暮らしの中で聞こえる音を紹介してくれる、時間がゆっくり流れるようないい番組、耳を澄ませば水の流れ、小鳥のさえずり、生き生きと伝わってきます。昔は野外での録音が得意なカセットなんとかなどの機材がありましたが、今の時代はどんな機材を使っているのか気になりますということで、今はもうデジタルのものですか？
デジタルも使ってますけれども、うん、カセットテープも使ってますし、オープンリールも最近ハマって、わざとそのデジタルの音をオープンリールに落として聞いたりっていうのもしてますし、うん、つい数日前にはレコードを作るキットっていうのがあって、うん、それを買って
買ったんだ。あれ
買いました。
いやもう僕も見つけてあ本当かなとかってもう迷ってるんですけど、
あれは最高ですね。
あ、そうですか、なんと
っていう遊びをしてます。
はい、角五郎のダンサーさんからも頂戴しました。音の日記帳楽しみに聞いています。驚いたり感心したり、音だけで五感に響きます。リクエストがあります。海の音、 夏の海、冬の海、砂浜の音、波の音、聞いてるだけで時間を忘れます。ぜひ各地の海の音特集してくださいといただきました。
わかりました。
はい、お楽しみにということです。はい、さあそしてもう一ついきますか。森のみっこさん、名取市の方。普段はデジタル音に囲まれた生活なので、音の日記帳から流れる音、いろいろなイメージが膨らんで脳の活性化につながっていると思いますといただきました。
ありがとうございます。
はい、ということで、今年度も菅原さん、ぜひまたすごい音をよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
はい、サウンドデザイナーの菅原博之さんでした。本当よろしくお願いいたします。ありがとうございました。
ありがとうございます。よろしくお願いします。